こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バイブコーダーズラボ、シルダック CEO の越後屋陸斗です。
リバイブ CTO の宮本誠一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バイブコーダーズラボは AI 時代の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実際に実務で触ってみた上で、最新技術が実務でどう役立つのかにあって、に焦点を当てて紹介しています。じゃあ、今週のトピックスですが、普段とちょっと趣を変えて、ライブで実装してみようコーナーっていうところで、今日私あのネタを一つ持ってきてます。で、X でも、少し流れてたんだけど、リモーションっていう、これはね、企業であり、その企業が公開している、オープンソースのパッケージでもあるんだけど、これは何かっていうと、リアクトベースで、描画したものを、こう、綺麗な動画、動きにしてくれるっていうものなんだよね。そう。で、まあ、これ今から、まあ、見てもらった方が早いかもしれない。じゃあ、ちょっと見せます。はい。で、これ僕が実際にさっき作ったものです。再生します。
リアクトのコードだけ
これ、
で
音って流れてる？
流れている。
流れてる。OK。
リアクトのコードだけで動画を作れるフレームワーク、それがレモーションです。使い方はシンプル。台本を渡し、音声と字幕を自動生成すれば動画が完成します。従来の GUI 編集と比べてコードならでの強みがあります。3つの観点で並べるとその差は一目瞭然です。例えば100本の量産もデータを差し替えるだけ、手間は大きく減ります。人気は年々高まり、今や世界中の開発者に使われています。 GitHub のスターは49,000、月間ダウンロードは350万を超えます。コードがそのまま動画になる、それがレモーションの世界です。あなたのアイデアを今すぐ動画に。
っていう感じ。で、今ちょっと、日本語の読み方、一目瞭然をなんか一目瞭然みたいなことを言った気がする。読み方間違ったんです。これは、リモーションじゃなくて、僕が使ってる、テキストトゥースピーチ、なんだっけ、ジェミニ TTS かなを使ってるんだけど、それのせいです。リモーションじゃないです。関係ない。
なるほど。
そう。だポイントとしては、そう、あの、今、僕の場合は、その今、TTS を組み合わせて使ってるので、読み上げもされたんだけど、リモーションは今の見てくれたその裏側のスライドショーみたいなのを、まあ、
なる
作
ほ
れるっ
ど。
ていうもの。で、ポイントとしては、リモーションは MCP っていう形でインタラクションができるから、クロードコードとか、それこそコーデックスとかで、自然言語、をベースにリモーションを叩いて、動画を作るってことができて、それがしかもかなり正確に作れる。っていうのが2層
な
で
る
す。
ほど。
そう。で、これ結構使える会社めちゃくちゃあるんじゃないかなと思って。例えば、チュートリアルを作りたいとか、あとは社員のオンボーディングを楽にしたいみたいな企業って結構多いと思うんだけど、社員、要は社内ツールの使い方とかっていうのを、結構ドキュメントで書くと分かりにくいじゃない？ソフトウェアの操作を録画して、動画を例えば、なんかドライブとかのあるフォルダにアップロードしたら、それをトリガーに操作説明、なんか動画を作っちゃうとかっていうのができるし、あとは、営業の、なんか例えば製品の解説の方法とかを、社内で説明したいっていう時に結構プレゼンピッチ説明みたいなのを作る人が多いんだけど、それもピッチ資料アップしたらもうそれを動画にしちゃうとか、PDF アップしたら学習コンテンツ動画にするとかっていうユースケースが考えられるなと思ってて、そう、結構これ苦労して夜な夜な作ってる人多いと思うんだけど、そういう人たちを救えるなと思ってまして、で、今ちょっと実際にこのデモーションを使って、社内でスケールする形で、こんな風にできるんじゃないかっていうのをちょっと実演してみます。はい。
おお、楽しみですね。
はい。じゃあ、僕の場合はクロードコードなので、今つってのクロードコードですが、当然、ご自身で使ってるコーデックスとかカーサーとかでも作れます。で、 おすすめとして、スキルにしました、僕。あれ？なんだっけ？そう、メイクビデオっていうふうにスキルにして、これを打ちます。で、このスキルに書いてあるのは、リモーションで、こういうふうに動画を作ってくださいっていう、まあ、インストラクションで、うんうん、こういうふうって何かっていうと、動画が作るにはまず台本がいるよね、と。
うんうんうん。
台本を作るためには、そう、この誰向けに何をしますかっていうのが大事だよね、と。うん、そこのすり合わせをやってから、リモーションで作りましょうっていう、なんかそういう大まかな指示だけ書いてるスキル。で今回は、どうする？じゃあ、わかんない。じゃあ、自社プロダク
ト。そうだね。
あれにしよう。バイブ、コーナーズ、
そうですね、
ラボ、の、あ、の、紹介。伝えたい要点。何？
うん。
熱量高めでいこう。
熱量高めでしょう。
絶対そうだ。で、そう、これ結構作るの時間かかるから、この待ってる間のトーク力が試されるんだけど。
なるほどね。俺でも、これちょっと一個だけ楽しみだな、使ってみたいなって思ったのは、
うん、
それこそ MCP にもできるし、ソフトウェアにもなんか使えるんだったら、今、なんて言うんだろう。この、バイブコーディングできるようになってからさ、変更がすごい早いじゃん。だから顧客にさ、このなんかパッチノートみたいなの見せるときにさ、なんか毎回テキストで、その差分出してパッチノートみたいなの出してるんだけど、まあ、正直読まなくなるじゃん。しかも自分もなんか、このドキュメントあんまりちゃんと整備して読んでるわけじゃ、出してるわけじゃないし。そうなったときに、この差分も読んで、その何をしたいのか、どうやって操作するべきなのかの動画作ってくれて、それが出してくれたらめっちゃ便利だなと思った。
それめっちゃいいね。それめっちゃいい。
うん、修正で、これができるようになりましたみたいな。で、画面の操作も含めて。
めっちゃいい。前職でもさ、俺カスタマーサポートの仕事、サクセスの仕事やってた時、まあサポートね、サポートの仕事やってた時に、FAQ、違う、ユーザーマニュアルサイト作ろうみたいな。
うん、そうそうそうそう。
なって。
なるよね、絶対。
さ、SaaS なんかめっちゃアップデートかかるじゃん。
うん、そう。
もう、プロダクト途中でさ、デザイン全リニューアルしてさ。
画面のさ、スクショなんか撮ってマニュアルにしようもんならさ、
そうそうそう。
いつまでこれが最終マニュアルになるんだって。
そうそうそうそう。だからあれだよね、だから今、関が言った通り、Git の差分だけ見て、
そうそうそう。
プログラマティックに動画だけ変えるみたいなのできるよね。
うん。
いやー、めっちゃいい。
これがやっぱりこういうところで MCP つなげて、エージェントが両方できるみたいなのが強い点だね。スクリプトができましたか？
スクリプトできたけど、バイブコーダーズラボ、この確かにレポジトリでバイブコーダーズラボのコンテクストを教えてないからダメだ。コーダーズラボ。は、あ、わかった。これ、スクショ。
はいはいはい、そう。
送ります。スクショ送ろう。
なるほど、
ね。これ、あれだね。本当だったら、G ブレインが動いてくれるはずなんだけど、はいはい、バイブコーダーズラボの話は確かにどこでもしてなかったわ。
はいはいはい。
まあ、っていう感じで、あ、でもこれいいテストかもね、スクショだけぶっ込んで動画作るって話だから。
うんうんうんうんうん、確かに。
あ、ちなみに、気になる人もいると思うんだけど、今の動画って短かったじゃない。うん、それは、俺が制御してる、スキルの中で。
ああ、そうな
の？今回の、そうそう、今回のポッドキャストの、範囲内だから、まあ、20、30秒が限界だろうと思って、それに収めてくださいって言ってるから、当然2時間の動画作ろうと思うんだ、全然作れる。
うんうんうん。
はい。スクリプトの、はい、やってみましたと。
はい。すごい、なんか、俺たちの名前がすごい珍しい名前になりましたね。
え、嘘。読むの早いね。
いや、宮本聖輝との漢字が違うのと、リクトがもう、
リト。リト。まあいいや。まあ、はい、行こう。 でやって作ると、なんか裏側でマジックが始まる。
はいはいはい。ああ、これは面白い。楽しみですね。
面白いでしょ。
うん。
そう。そんなに、めちゃくちゃ時間はかからなかった。
うん、うん、うん。まあ、それは動画作るからね、ある程度時間はかかるよね。
そうそうそうそう。そうなんだけどね。いや、でもこれ、まあ、今自分で、その AI で、まあ、AI で YouTube のそのニュースを作る、ニュース番組を作るみたいなのやってるけど、そこのパイプラインに試しにこれ載せてみたら、うん、めっちゃ完璧に出てきた。それ見せたいぐらいだったんだけど、
自分の店は、そうだよね。いや、そうだよね。
そう。で、それはじゃあなんでうまくできるかっていうと、やっぱりその、リモーションってグラフとか、その図解がめっちゃ得意なんだよね。で、その YouTube の方はニュース番組で AI に毎日のニュース情報をめちゃくちゃクローリングさせてるから、その表示するデータがめっちゃリッチなんだよ。
うんうんうん、
データとして持ってるのが。だからそのデータがめっちゃリッチだと、その視覚化もリモーションがめっちゃうまく効いて、すごい綺麗な見やすいプレゼンテーションになる。
へー。
あ、で、ちなみに、そのリモーションの得意なその図解というか視覚化に関してだけど、動画じゃなくて静止画としてエクスポートもできるんだよね。
うんうんうんうん。
だから、多分まだ試してないけど、スライド作成にも使えると思う。
ああ、なるほどね。
うん。もうほんと紙芝居になるけど、もう画像1、うん、2、3、4つって。
どうなんだろうね。画像で出したときに、
うん。
チャット GPT のあの、画像生成とかより、やっぱいいのかな？
あ、全然いい。なんでかっていうと、リアクトベースのコードで出してるから、AI ってさ、結構ウェブサイト作るのとかももう結構うまいじゃん、最近。
うん、そうだね。
そのウェブフロントのリアクトコードをレンダリングして、そのレンダリングしたものをキャプチャしてるっていう感じ。
うんうんうんうんうん。
だからその画像生成とは結構根本的に違うやり方が、
うんうんうんうん。
なので、はい。それはすごい安定して出てくる。あ、で、それは今言ってくれたの結構いいポイントで、ちょっとせっかくだから、次のあれになっちゃう。あれ？これ画面映ってるよね。あ、そうか、ウィンドウの飛距離だからか。あ、でもできちゃったもん。
そうだね。
じゃあこれ見せるか。ちょっと待ってくださいね。ウィンドウ共有だから。
ああ、これは、どうなることでしょう。
ビデオ。いくよ。
お。
あ、これ音流れてる？
流れてなさそうです。
流れてない。あ、そっか、そうだよね。Chrome の動画、どうしよう。Chrome のタブとして開かなきゃいけないから、だから、これで、ファインダーで開いて、オープンウェブ。
うん。今、別にこれオープンフォルダのところ、オープンパスすればよかったんじゃない？
と思うじゃん。あ、開いたわ。
でも音出てない。
いや、そう、これ、Chrome の、Google Meet ってさ、Chrome のタブしか音通さないんだよね。
はいはいはい、はい。
ちょっと待ってね。すぐ。Google Chrome、どれだ？あった。あ、で、共有を消して、で、タブで、これだな、これでいけるはず。
普通の開発
聞けてるでしょ。
聞こえます。
じゃあ最初からいきます。
AI 時代の普通の開発者が語るバイブコーダーズラボへようこそ。開発者のためのポッドキャスト、毎週最新の技術をお届けします。ただ紹介するだけじゃない、実務で触って本当に役立つかを正直に語ります。話すのは2人の現役の起業家エンジニアです。最新の技術は実務でこそ意味がある。毎週更新。 次のエピソードで会いましょう。
なんかデータとかがなかったから、ちょっと、あんまり内容としては、
中身があるとして。すごいね、これ。でもおもろそう。いろいろやりようがありそうだね。
いや、めっちゃあると思う。ちょっとあれだな、どうしても視覚化のところは見せたいから、ちょっと次のトピック話しながら、裏でちょっともうちょっとデータが出てきそうなやつを走らせておきます。
うんうんうん。
まあっていう感じなので、結構使えそうでしょ、これいろんなユースケースで。うんうんうんうん、
すごいね、もうそんな動画とかまでこんなに簡単にできちゃったら、何でもできるね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
これ読み上げてるのは、リモーションと関係あるの？
関係ない。別に好きなテキストトゥースピーチ、
はいはい、
まあ最近で有名なところだと、イレブンラボとか、
はいはい、
うん、何でも。
なるほどね。
はい、ちょっと裏側で。
はいはい。
やりますと。まあ、っていう感じです。はい。
はい。
いや、これぜひ触ってみてください。で、注意点としては、オープンソースとは言ったけれども、確か、ライセンスは、すごいユニークなライセンスだったんだよね。なんか、社員数が、確か5名以下の場合は無料だけど、それ以上はライセンスフィーを払ってくださいみたいな感じだったんだ。
ああ、へえ。
っていう感じだったので、そうですね。あ、ありました。Free to use if you are an individual for-profit organization with up to 3 employees. 3人だね。
うん。
これ、イギリスの会社、うん、オーストラリアの会社なのか。オーガナイゼーション。イギリスのスペルになって、絶対じゃなくて。
なるほどね。
モーションプロでちなみにいくらなんだろう。
1999とか、そんぐらいですか？そんな高く、そんな。
エディター・スターター、$600。
ああ、いや、それあれでしょ。
なんか、違うやつ。
なんか、うん。
プラグインみたいなやつ。
インプレみたいな、そうそうそう。
いくらするんだろう。
カンパニーライセンスね。あったわ。$100パーマンス。
パーマンスなんだ。
あ、いや、うん、そうだね。ドルパーマンスで、10,000 renders 超えると、それ、プラス課金して、あ、それそれそれ。
でもさ、これ、やっぱり正直報告システムなのかな？
正直報告システム、
ね、要は、その、
だって
、オープンソースだからさ、コードベースは。
うん。
なんか、絶対不正利用してる人いるよな。って思って。
ね。
うん。でも、さ、宣伝だもしないよね。
まあ、してないよね。なんかの、うん、なんかまあそれがコアロジックになるビジネスだったらなるんだろうけど、まあ、今我々が言ってたようなユースケースだったら全くしないよね。
全くしない。だからそれで言うと、うん、めっちゃ安いよねって思いました。
なるほど。
はい。って感じです。
はい。
で、 これ次は実は似ている、つながっているトピックなんだけれども、さっき、その要は、リアクトで書いたフロントエンドコードをキャプチャするときれいになるっていう話で、これ、本当たまたま、私自分で同じことを思いつきまして、
うんうん、
1ヶ月前ぐらいから、クリエイティブは全部その方法で書くっていうのをやってます。
はいはいはいはい、はい。
で、これもスキル化してて、メイククリエイティブみたいなスキルを作ってるんだけど、要は、意図を渡すと、この、まあ、まず HTML で、広報を出してる。こんな感じですかみたいな。
うんうんうん。
で、これ何かっていうと、さっきのヨロクロード MCP サーバー、の、Chrome にストアを公開するときに、その、なんか、画像を、こう、広告宣伝画像みたいなのを作るみたいな。
うんうんうん、
それの広報を出してください、みたいな。感じでやってるんだよね。で、なんかこれ、ちょっと見てほしい。見て、パッと見でいいと思うんだけど、なんか結構普通に見えない。普通っていうか、
うんね、
あるあるの感じで。いや、内容もすごいいいんですよ。やっぱりコードベースとかプロジェクトドキュメント全部読み込んでるから、中身も割ともう全然変なの出てこないし、
うん、
っていう感じなので、これ実際に見えるかな？あ、見えた見えた。こういう感じ。これね。Chrome のエクステンション。
すごいね。
あるでしょ。
めっちゃちゃんとしてる。
そうそう、この辺のグラフとかも、俺何も言ってないグラフ作ってとか、
うんうんうん。
そう。で、この、よくあるのは、こういうストアにサブミットするときって、レゾリューションめっちゃ厳しいんだよ。
うんうんうん、うん。
アイコンとかは、そう、280 by 280じゃないと受け付けませんみたいな。
うんうんうん。
とかも全部やってくれる。
いいね。
そう。こういうさ、なんかスクショっぽいやつとかも、
はい、はいはいはい。
作ってくれるし、こういうなんかね、図解みたいなのもやってくれるし。いや、ほんとすごいんだよね。
これすごいね。
そう。だから、こういう意外とね、簡単そうだけど、画像ちょっとクリエイティブ作んなきゃいけない。例えば、よくあるのは、まあ、会社とかでもその、なんだろうね、ウェビナーやりますとか、
うん、
あとは記事出しますっていう時に必ずと言っていいほどサムネイル画像で作る。
うん、あるね。
もうクロードコードで一発。
そうだね、うん。なるほどね。
そう。なので、このアプローチめっちゃ気に入ってる。
うん、が
そう、ナノバナナとか使ってたけど、やっぱりあんまり遅いしね。意図しない。うん、
まあ確かに確かに。
そう。なんだけど、これはめっちゃ綺麗なクリエイティブ作れる。はい。です。なので、これはもう本当、正規でもおすすめ。
やっぱクリエイティブはね、任せたいよね。
そう。あ、これさ、それこそ、前話してた、コーデックスのアップサーバーのアップにしていいんじゃない？
ああ、そうだね。
そう。社内でクリエイティブ、まるまるのクリエイティブ使いたい人は、このアプリのチャットボットに話してください。
うんうんうん。なん
か解像度とさ、ね。
結構使う余地ありそうだな、それ。
そう。だって、社内のさ、チャットボットだったらさ、ブランドガイドラインも遵守するの作れるじゃん。うん、
それめっちゃいいね。
ね。
めっちゃ良さそう。
これ、めっちゃいいと思うよ。で、このヨロクローム MCP の画像をクロードコードに作らせて、ヨロクローム MCP で全部ストアの細かい設定まで全部やらせて。セルフループ。はい、っていう感じなんで、これはもう本当、マジで実務で役立ってる、これ。
立ってそう。
立ってる、めっちゃ立ってる。
立ってそう。
もう UI 触りたくないもん。です。
素晴らしい。
ちなみにこのバイブコーダーズラボのサムネも先週からそうなってます。
おー、素晴らしい。
実は。
いいですね。
なので。
ね。
はい、ビューがもしかしたらバレちゃうかもしれないけど、 先週からこんな感じになってます。
なるほど。
はい。です。まあ、というのが今週の、まあ、実務トピックというか、ライブ実装してみようコーナーですね。はい、じゃあ今週の AI 関心ニュース、関さんの方からお願いします。
はい。まあ、今週はいろいろありましたね。
OPAS
4.8 のリリースから、クラウドコードへの、まあ、いろんな機能の追加と、まあ、それに追従する、あ、逆かな？コーデックスが先に出して、クラウドが追従したのか、ちょっと忘れちゃいましたけど、クラウドとコーデックス両方ありましたね。アップデートが。で、まあ、それに引き続き、よく噂されているのが、まあ、今週もしくは来週か、GPT5.6 が出るんじゃないのかと。噂もされてますと。はい。こちらも楽しみですね。はい。で、OPAS、クラウドコードの方に関しては、まあ、今、さっきの、リクトの演出、実演でもあったけど、OPAS 4.8 が出まして、どうですか、OPAS 4.8 は。4.7 から。
いや、っていうぐらい、
うん、
別にそんなに。
その通り、うん、その通りだと思うね。なんか、
うん、違いは感じないか
な。GPT、例えば 5.4 から 5.5 に出てきたような、なんか衝撃でもないし、なんか、うん、X 上とかでも、なんかそんなに、来たーみたいな。まあ、来たーにはなったけど、そのなんか、これはすごいみたいな声はあんまりなかったなという印象はありましたね。
それはそうだね。確かに見ないね。うん、まあ、強いて言うならば、少しだけ忍耐強くなったかもしれない。前のなんか適当に、You're absolutely right! みたいな。
なるほどね。
そういう
自分の意見簡単に曲げるのがなくなる。
そうみたいなのはなくなったかな。うん、ただ、それも、なんだろう、ゴールコマンドによるところが結構大きい気もしているので、
ね、
いろんなアップデートが言いすぎて。
なんか結局そう、まさにそういう内容ってさ、なんか多分、モデルの強さ云々というよりはさ、そのモデルのシステムプロンプト云々の方が近いじゃん、多分。
ああ、そう、う
ん。だからなんかちょっと、まあ、体験、なんていうの、ちょっとね、使う感じは変わってるけど、本質的な部分はもうちょっと物足りないかなっていう感じは。
そう。なんか、個人的には、モデルの姿勢ってもう結構だいぶすごいとこまで来てる。
うん。
思ってて、なんかどちらかというと足りないのって、そのコンテクストの部分だったりとか、そう、まさにシステムプロンプトで、こう、ちゃんと人間の意図を組める、なんて言うんだろうね、制御ができてるかどうかみたいな、
うん、
そっちの方が課題としては強いかなって感じるよね。
そうだね。もう、まあ、だいぶ、その知の能力、単純なタスクをさばける能力っていうと、十分すぎるくらい今。まあまあ来てはいるよね、正直ね。
うん。めっちゃ来てると思う。だからどうぞ。
あ、もうちょうどさっき話したような、もうスキルズの書き方とかをどう組み合わせるのかとか、MCP とかで、そっちをどっちかっていうとどうにかするのかくらいしか、で、別に十分こと足りる領域までは来て
る。うん、そう。本当そう思う。うん、この前、ミトスがすごい話題になってたけど、なんかあれも結構マーケティング要素が強いんじゃないかなって、この話したっけ？
いや、まあなんか多分 X でしたぐらいだと
思う。そう、マーケティング要素が強いんじゃないかなと思って、要はボトルネックって別にモデルというよりかは、このシステムの脆弱性をつくときってどこを見るんだっけとかっていう、
うん、
そういうプロンプト制御の方が、なんか実は強いんじゃないかって思ってて、 そう。だから、ミトスが1万件の脆弱性を見つけましたって言うけど、同じプロンプと同じ環境でテストしたら、結構オーパス 4.7 もいいとこまで行くんじゃないみたいな思ったりはする。
そうだね。
うん。まあ、わからない。本当にそうかもしれないけど。
うん。お楽しみということでね。うん。ミュートスもミュートスで、もうそろそろみたいな、一応話題も出てるよね。
ミトス級のモデルが出るかもしれない。
そうだね。うん。
すげえふわっとしたニュース。
うん。まあでもちょっと、アンソロピックとしては、焦り時というか、まあ焦り時っていうほどじゃないかもしれないんだけど、まあちょっと最近の、なんか、最近はちょっと、あれあれって、なりがちなのをどう、戻してくれるかですね。ただ、まあそれに紐づいて、その、このダイナミックワークフローズっていう機能を、オーパス 4.8 と一緒にリリースして、これはまあ、ゴールズとは違うんだけど、まあすごい大規模なワークフローを組んでくれるような機能で、その、複雑なことをやらせようとしたときに、すっごい、細かくやってくれる、細かくサブエージェントとかワークフロー作ってくれて実現してくれるっていう内容だけど、まあこれもなんかすごい長時間走ってくれて、すごい複雑なタスクができるっていうところではちょっと話題にはなってますね。
これ僕毎日使ってる。
あ、そうですか。
でしかもゴールと組み合わせてやってる。
うんうんうん、そうだよね。
ゴールでオブジェクティブを書いて、で最後にワークフローで実行してください。これ何がいいかっていうと、ワークフローでサブエージェントにデリゲートするときに、たまに自分で判断してモデルグレードをソメットとかに落としてくれる。
ああ、するね。
そうするとコンテクストは、あ、これですよね。ユーセージはあまり食わないスマートなやり方ができるから、これ結構いい。
です。なるほどね。ただなんか俺が見たのは、これだ、これ多分もちろんその、任せるタスクによると思うんだけど、めちゃくちゃトークン使用量使うみたいだね。なんか最初にこれが出た時に話題になってたのは、ワンプロンプトでリミット全部食っちゃったみたいなこと言ってて、うん。まあまあ、こんなそんな大規模なね、ワークフロー組んでくれるんだったら、それはそうなるよなとか思いつつ、
それ、その人プロプランじゃない？
いや、どうなんだろう、わかんない。
いや、なんかそういうのさ、たまに見るんだけど、
うん。
なんか、何を依頼してんのか、英語わからん。
まあね。
うん、なんだろう、リファクタとか。
リファクタじゃない？まあ、それこそ、なんか、確か、公式の、サンプルみたいなのに書いてあったのは、言語書き換えてくださいとか。
ああ。
うん。
まあ、それは食うわ。
うんうんうん。この全てを、全てのコードベースをラストに書き換えてくださいみたいな。そういう系のやつが、まあ、なんかうまくできるよっていう、発表の仕方だったような気がするけどね。
もうちょっとこう、新機能の開発とかにちょっとトークンを振り向けていただきたい。
うん、まあ。ということでね、まあこういうそのワークフローをめちゃくちゃ難しいことさせたりとかっていうところをネイティブにサポートしてくれるのはまあ嬉しいことなんで。
まあ、このさ、うん、コーデックスアップショットって何？
あ、これはね、本当に大したことなくて、今スクリーンショットを貼れるじゃないですか、画像が。
うん。
で、それを、そのアプリのスクリーンショットを、貼ることができるようになったっていうだけで、これ使い方としては、まあ、確かデフォルトでは、左と右のコマンド両押しで、ポンって押すと、スクリーンショット撮ってくれるんだけど、その、普通のスクリーンショットとの大きな違いは、画像とそのアプリのメタデータを両方送ってくれるみたいな感じ。本当に文字通りアプリのスクリーンショットみたいなイメージで。
あれだく。ああ、なるほどね。
そう。あの、スクリーンショットだけ貼るとさ、はいはいはい、まあ、それこそなんか文字がちゃんと読み取れてないとか、その、なんて言うんだろう、コード上の、とか、なんかドムの状態とかが伝わってないことがあるけど、はいはいはい、そういうメタデータも含めて、とか、その。
だから、あれだね、UI 開発時のデバッグとか、
そうそうそうそうそう。
そういうのに使えるって感じかな。
そういう系。うん。いや、本当に細かいものですね。あとは、これ結構おもろいなと思ったのは、リモートコンピューターユースですね。
おー、いいね。
これ、何かっていうと、その、うん、まあ、名の通り、リモートからコンピューターユースができるっていうことで、自分の PC をロックしてる状態でも操作をしてくれるっていう、すごい、どうやってんだっていうことはやってくれるらしいんですけど、だから自分の画面、家にあるパソコンロックして、スマホのコーデックスから操作の指示をすると、ロックされた画面、この家にあるメインのコンピューター、ロックされた状態で裏で操作してくれてるっていうことが。
オープンクローじゃん。
うん。オープンクローが、まあ、ネイティブサポート。
まあ、オープンクローの人買ったしね、オープン AI。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。オープン AI の、
あ、そうそうそう、
あ、オープンクローを作った、まあ、アクハイアだよね。
うんうん。
一人だけの会社を買ったっ
ていう。うんうんうんうん。だからこういうのがどんどん出してくれるのは、ちょっと面白そうな未来を見せてくれて嬉しいですね。非常に。
うん、そうだね。でもちなみに、これクロードはもうできるよ。コンピューターユースリモートは。
あ、そうなの？
そう、ディスパッチっていうのがあるから。
はいはいはいはい。あ。
で、そう。
あれ、ロックしてるとかもできるんだ。
できる。
へえ。
なんなら、あれですよ。どうやってんのか分かんないけどね。本当に。おっしゃる通り。
うん。うん。そうそうそう。
ルーティン、新しいクロードコードセッションも、ディスパッチから開けるから、俺とかよくやるのは、外出先で、あれ忘れてたって言った時に、家に、Wi-Fi につながってる PC に対して、これやってって言うと、うん、ディスパッチが、あれね、MCP サーバーを通じてクロードコードデスクトップアプリとインタラクトしてるみたいな感じになってるんだよね。
うんうんうんうん、
で、新しいコンバセーションを立てて、普通にコーディングセッションをやってくれって言うんだけど、
うん、
それでやっぱいいことは、ローカルマシンを結局いじってるから、ローカルのクレデンシャルとかをもちろんちゃんと使える。
うんうんうんうん、
だから別にクラウド環境とか作んなくて、
うん、
ローカルのまま実行できるからめっちゃ便利。
うんうんうん。そうだね。
うん。これ使える。
うんうんうん。
もう寝ながらコーディングしたいね。
そうそう。夢中にね、全然そういうこともできるし、なんか、なんだろうね。ちょっとコンビニ出かけてる間も全部引き続き作業。もう何も違いがなく作業ができるっていうのは、もう本当すごい。
そうそうそうそうそう。
うん。
それさ、なんだっけ、今のコンビニの話で思い出したんだけど、緑のさ、画像っていうか、ディスプレイが出てくるスマートグラスわかる？なんだっけな、ビーリアルみたいな名前だったんだよね。なんだっけ、なんか G だったな。G
か。
G なんとか。あ、Even G2、これ。Even G2 Smart Glasses Pod。あ、これかな。ちょっと見たことないけど。あ、そう。
はいはいはいはいはい。
Even、
すごいね、これ。
画像を見せた方がいい、まず。まあ、商品としては、こんな感じですと。
はいはいはい。
ほんとね、すごいんだよ、この、何にもスマートグラスっぽくないんだよね。
うんうんうん、そうだね。
だけど、中はこんな感じ
みたいな。うんうんうん。
で、それをどうやらクロードコードにつなげられるらしいんだよ。そうすると、音声入力とかで、こう、いつでも、すごいね、
すごいね。 そりゃそうだよ。すごいねえだよ。
これやばいよね。これどういう仕組み？まあっていうのが、そう、できるらしいから、まあこれもうまさにコンビニ行きながら、もう、コードかけるよ。でもここまで常時繋がってるともうなんか、いよいよ生きる気
これ
が
も
ね。
そうなんだよね。なんか本当に、なんか、これもなんかツイートで見たけど、なんか休まる時間がないよね。まあそのタスクは全部任せられるから、本当は楽になってるはずなのに、そう。だってもう何個もエージェント立てても何個も並列作業させようと思ったら、何もやってないはずなのに、めちゃくちゃ疲れるもんね。
めっちゃ疲れる。
これはちょっ
なら、
となんか、
はい。
その AI との、なんかちょっと本来使う言葉とちょっと違うかもしれないけど、AI との向き合い方を そういう点でも、なんか考える必要あるよね。もうなんか一生作業が、からなんか抜け出せないというか、焦りが発生するよね。AI が動いてない時間が発生すると。
いや、そう。だ
そ
から、
う、本当になんか、
食って失われない、まあ、総量は食って失われないと思うんだよ。むしろ増えるんだよ。やっぱできることが増えるから。
そうだね。
そう、AI ができるようになりました。じゃあ、あなた、働かなくていいんで寝ててくださいってなるわけがないじゃん。
いや、そうなんだよ
まあ、
ね。
時間空いたよね。はい、じゃあ次の仕事は、みたいな。
そうなんだよね。作業が効率化して、どんどん自動化されて、何もやらなくてよくなるようになって、手が空いてるはずなのに、もっと忙しくなってる、
本当に
謎の
忙し
状
くない。そりゃそうだ。だって、競合は働くも シンプルな話で。
そうだね。
はい。
これがちょっとだから、意外とやっぱり人数は必要なんじゃないかっていう。
そう。いや、絶対そう。絶対そう。
なんか
必要ないわけない。
一人で何でもできる状態になったと思いきや、そこでやっぱちゃんと人間の作業量がボトルネックになるんだよね。
なる。作業量とか、まあ、もっと他にできる仕事いっぱいあるよねとか。
そうだね。
そう。感じだから。やっぱビッグテックとかさ、今、すごいレイオフしてるんだよ。なんだっけ、この前ちょっと過去2、3年で11万人レイオフだって。ビッグテック合計で。
すごいね。
やば
ない ん
よ
か、
ね。
怖いね。
怖いよね。
まあ、ビッグテックはまた話変わってくるだろうからな。
まあ、あれなんだろうね。ちょっと、まあ、解雇されてしまった人には、あれだけど、まあ、採用しすぎたっていう面もあるんだろうね。
まあ、そうだよね。なんか、その、どうなんとは思うけども、なんかそういう循環していくような市場だもんね。海外のビッグテックってね。
だからまあ、ぜひそう、どうなんっていうポイントがありつつ、もう再配置のやり方だよね。で、わーって解雇して、わーってまた採用して、別のポジションで。
そう。
っていう。
不思議な情勢ですね。
じゃあ今週はそんな感じですかね。
今週、まあ、GPT-5.6 をお楽しみに来週が迎えられそうですね。
おお、感想教えてください。てか、俺もクロードコードのウィークリーリミットで苦しみ始めてるから、試してみようかな。
まあ、来たらいいですけどね。
そうだね。
集中来るとは、なんか、見たり見なかったり。
了解です。じゃあ、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、失礼します。
さようなら。
さよなら。